深夜サミットプレゼンバイ G レディオ。
皆さんこんばんは。深夜サミットの時間です。面白くユニークな偉人の方々をゲストにお迎えしてお話を伺いします。今夜のナビゲーターは謎のランです。よろしくお願いします。で、番組パーソナリティは今ね笑ってるG レディオ山田真也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の収録は節分っていうか節分、この気分に興奮する今日の一日始まります。皆さん2月3日爆竹なってる中国、刻々と時間は過ぎていく。今日も始めていきましょう。こんばんは、真也です。今日も、偉人っていうか奇人変人の方々に集まっていただいて、違う角度から物事を見て楽しんでいただこうかと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。私が最初に面白くユニークな偉人の方々の偉は偉い人って書く偉人なんですよ、
ね、そうですね。僕も偉人の偉は偉大なる偉
ですね。
貴人は貴婦人の貴、うん
ですね。それはどうしよう。今日のゲストもそういうぴったりな方がお越しになります。この番組は豊和堂株式会社 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りいたします。
豊和堂は京の着物文化の起点室町に誕生した呉服製作工房です。辻ヶ花や唐織など伝統の技を現代流に復元しました。日常の普段着でありながらも素材や加工へのこだわりを忘れない上質で美しい着物、豊和堂ではそんな本物の着物をレンタルしています。無料体験セミナーやワンレッスン1000円の着物着付け教室も開催中です。詳しくは京都 075-468-6301、京都 075-468-6301、 ホームページ http://www.toyowado.com で検索ください。
はい、皆さん改めましてこんばんは。今夜のゲストは作家の松宮浩さんです。よろしくお願いします。
はい、こんばんは。松宮浩と言います。なんか面白そうなんで京都まで来ました。
ありがとうございます、は
い、番組の詳細を明かさずにお越しいただきました。
どんなラジオ
やるの。いや、あのね、本書いてらっしゃるんですけど、はい、恋笑いっていうのと、くすぶりまたぞっていうの2冊私読ませていただいて、はい、とっても面白い。で、こういう笑いもあの京都が舞台の、ね、はい、小説なんですよね。
そうです、面白いですよ。
松宮さんも お生まれも関西。
そうです、大阪の真ん中ですね。大阪城の近所です。
あ、
森の宮、めっちゃ大阪人、上町っていう
か、ね、上町
あの大阪だけどとっても上品な人です。はい。
大阪でもね、10人東京ですもんね。
ですよ。
京都でもなんかあの京都の人より大阪の人がこうあれですよね、あの心温かいと思うんですよ、いつも。
京都の人です
か。京都人の、ね、京都はね難しい。
難しいですよね。
意地悪です。
意地悪ですよね。そうです
。大阪好きだらけ。
ね、そうね、はい、
どっからでも来てみたいな。
結構熱くなられますしね。はい、すぐくっと。
あ、でも、うん、面白いっていうことに対するノリの良さっていうのはすごくあって、松宮さんもそうです
よね。はい、それは見ないそうですよね。
そんな言葉に惹かれて今日来られたんですけれども、
はい、ありがたいですね。
はい、
ちょっとね、はい、小説家という一面以外に、はい、ものすごくあのなんていうの、ビジネスマンとして大活躍の一面も、そっちの方も。
最近はあのなんかコミュニケーションをデザインするみたいな仕事というか、まあそういうふうにまあ自分を紹介してるんですけど、まあ長くアパレルというかファッションビジネスをやってたんですけどね。まあそのうちまあ20年25年やってて、まあいろいろきっかけがあって、まあ家具とかそういう仕事にちょっとなった時に、まあまた別の話があって、アメリカで会社作ってくれみたいな依頼があって、でも行けって言ってやっちゃったんですよ、マンハッタンで。 でまあアメリカ人も12、3人ぐらい社員に来てもらって、今アメリカンカンパニーの社長になったんですけど、すごいですね。その時はちょっとあの何ていうんですか、あのソーシングとかですね、はい、そういうあのクッションとか売ってたんですけど、はい、まあそういうことあってですね、はい、でそんなこと、まあ、いろんなことしてるとなんかあのいろんなきっかけがあってですね、はい、世界で友達できたり、はい、僕がちょろちょろと書いてる文章が、はい、まあ、当時新潮社の人が面白いなみたいな話から始まって小説になったりとかですね、はい、まあ動けば何か起こるし動かないと起こらないみたいなことを、はい、まあ、ね、長々やってきたって感じですね。
でも本当ですよね、今おっしゃる言葉通りで、うん、動かなきゃ何も起きないですしね、動くことってすごい大切ですもんね。
そうなんです、
はい、
この一作目も実は2007年にその日活さんが映画にするって東京国際映画祭でプレゼンしてくれたんですけど、はい、まあ、その後リーマンショックが来て、はい、まあ、なんやかんやでお釈迦になったんですけど、はい、それだけではもうね、結託悪いから、はい、何年か我慢しながら、はい、某 NHK さんにプレゼンして
結局
ドラマになりましたからね。
すごいですね。
映画にするとか NHK になるってそんなもん誰も信用しませんけど、はい、なんかあるんですよ。
そうですね、やっぱ思い続ければ
そうです、
必ず夢は叶う、
そういうことです。
その恋笑いっていう本ですよね。
そうです
が、はい、マガジンハウス、
マガジンハウスさんから出してくれて、ね、で NHK もテレビに、ちょっと深夜だったんでね、はい、まだ、まあ、まだ再放送あると思いますけど。
あ、本当ですか。
まあそういうこともあり、
YouTube とかで調べたら出てくるんですか、こういう笑い。
今ちょっと切れてます。
あ、そうですか。
また出ます。
はい、またその時はチェックで、
はい、お願いします。はい、
ひらがなでこういう笑いってね、
こういう笑いで、
う
ん、
そうです。書籍と一応、Apple の iTunes では電子書籍も出てます。
あ、本当ですか。
そうです。
ぜひ恋笑い、
うん、不思議な話だから、はい、ハマると思います。
あ、本当ですか。それは何をイメージなさってこう、
僕は二十歳の女子大生、京都女子大の女の子が、はい、なぜか500年前から受け継がれたチャンバラで、はい、自分の運命を切り開くということなんですけど、まあ要はロリコンでもあるので、はい、まあそんなこう自分の理想を、はい、もう京都でむちゃくちゃ活躍させたっていうのを書いたら、はい、なんかもう周りも含めてみんな喜んで、はい、なんと NHK も説得してしまった。
すごいですね。
そんなことですよ。
すごいですね。やっぱりそれはロリコンなんですよね。
あ、いや、それですよ。自分の趣味を徹底してやるほどね、はい、やっぱり物の上手になる道はないですよ。
確かに。
はい。
まあ確かにね、僕もそう思います。あ、まあ、ちょっとこれの話まずやめてください。この前
じゃあ考えて置いていただく間にちょっとラップを聞いていただ
きます。そうですね。もう一応本当の新春なんで、僕ここ立ってる。鍛えたいしえない答え求め、白い地図振り返らず必ず何か見える得るものがあると、マルタイマービルの狭間隙間風が口笛吹く、人のろうそく短く燃やし灯した周り、川に投げた石の空き、身を見まねで生きてた頃、泥まみれのシャツ過去を断つハサミ、悲しみだけ切り裂き、この先に見える目先を
立てる、この立てる、ピストル突きつけられても、 ても黒と白表裏の裏の髪隠し人を天才足まるで鍵踏み僕の心言い踏み笑み悲しみ隣り合わせ合わせしようそんなのどうでもいい笑ったおじさんおばさんの笑み待ってて温かいお風呂に船浮かべて僕立てるここ立てるピストル突きつけられても僕立てるここ立てるナイフを突きつけられても僕立てるここ立てるピストル突きつけられても僕立てるここ立てるナイフを突きつけられても僕立てるここ立てるピストル突きつけられても僕立てるここ立てるナイフを突きつけられても
今夜のゲストは作家の松宮博さんです。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
後半は恒例の
ターニングポイント、
はい、を伺う時間です。いっぱいありそうですけどね
毎日がターニングポイント
いやそんなことないですよ。流れる日常っていうのはね、
はい、
普通の連続でもあるのでね、
あ
自分で何か起こさないと起きないっていうのもありますけどね、うん、
なるほどですね、
うん。まあ、僕の場合はその、まあ、こっちビジネスなんですけど、はい、アメリカでその会社を作って、うん、結果的に倒産に巻き込まれて帰ってきたっていう、
はい、
すごい波があって、
はい、
でニューヨークの北の方のウェストチェスターというところに家族連れてって、はい、当時の12歳と10歳の男の子を一緒に連れてったんですよ、
はい、
もうちょっと頑張るつもりでね、
はい、
でまあ普通の、まあ、パブリックですよね。公立の小学校と高校に入ったら、まあ、だからそういうのをすごい受け入れてくれる、はい、とっても懐の深い国アメリカっていうのを住民になって初めて知って、
はい、
なんかあ日本にいてて、まあ、いろいろ海外出張もしてたけど、
はい、
あ本当のアメリカの凄さっていうのはここやなっていうのがとっても分かって、
はい、
世の中というか人間っていうのはもう多様性に満ちてるし、
は
い、多様なことを当たり前に受け入れるアメリカっていうのは、
はい、
もうとっても尊敬したし学ばないかなっていうのが、まあ、家族全員で分かったっていうんですか、
はい、
というようなところがちょっと人生の、
ね、何年ぐらいに行ってらっしゃったんですか。
2003年から2004年の終わりだったかな。
まだまだ遠い過去ではないですもんね。
そうですそうです、ね、まだ7年ぐらい前ですかね。
ねえ、うん、ちょうどアメリカもリーマンショックの前にまだガーッと、ね、上がってくるんですよね。
そうです、まだいい時でしたね。
うーん、あ、そうですか、
うん、
それも まあ、アパレルな感じで。
いや、それはホームファニシングのところですね、はい、生活雑貨系のビジネスをちょっと縁があって手伝ってくれって言われた時に、はい、それをやってたんですけどね。
でもアメリカにやっぱ勝負行かれて結構ね見事ですよね。またニューヨーク、
そう、まあそれはね、まあ、ある意味1ビリというかですね、おちょこちょいで、
はい、
行ってまえみたいな。
あ、
多分短期になる可能性高かったので、
はい、
ほとんどの人は単身で行くと思いますわ。
うーん、そうですね、
うん、でもまあ子供たちの考えたら、
はい、
まあ、それは絶対行った方が何かあると、は
い、見捨たらなんていうね、
はい、でも着いた日に家借りてたんですけど、
はい、
家具が全然間に合ってなくて、
はい、
何もない部屋にクッション屋さんで羽毛布団の枕だけ持って入ったんですよ。
へ、
だその晩嫁さんにめちゃくちゃ泣かれて、はい、どうしようかなと思ったとこからまあ始まったんですよね。いわゆるその大きな会社の転勤とかで行ったわけじゃないんで、
はい、
本当にベンチャーというか、
はい、
それで立ち上げに行ったということがあったんで、
はい、
で結果ダメでしたけどね。
でも僕も最近思うんですけどね、うん、まあ、みんなダメやったらかっていうのはいろいろあると思うんですよ、うん、けどやっぱりなんかダメじゃないようにこうやって念押ししていくのも確かなんですけど、チャレンジすることも今必要なかなと思うんですよ。今みんな保険かけて保険かけてやっていってどんどんどんどん自利品になるじゃないですか。そうやったらね、松山さんみたいにガーンってやっぱ行くっても大切だと思うんですよ、
うんうん、まあでも一歩間違ったらまあ破滅だったですよ。です、ね、今思えばものすごい怖いですけど、
うん、そうですね、うん、
でもまあそれのまあ一歩手前とか入門コースとしてはもう絶対もう旅をすることを進めますね、う
ん、あ
もう価値観は一つじゃないし、
はい、
もう世界はもういろんなやつがおるっていうのは、
うん、そうですね、
知るべきだし、うん、その場所に、ね、うん、いるべきですよ一回は。
そうですね、うん、いやでもそう思います。僕もニューヨークにその音楽で行った時も、うん、やっぱ思いましたもんね。本当にいろんな人がいるし、いろんな環境があるし、それは当然悪い人もいればいい人もいるし、うん、なんかいろんなものを見て、でも結果僕なんかいいって思ったのは、あ人対人なんやなと思った。別にね、見かけや その中身じゃなくて人対人なんやなと思うんだよね。
それはそう思いますね。
な
んかそのラッパーでね、例えば黒人の人が、はい、怖いじゃないですか、何言ってるか黒人英語で全然分からへんけど、はい、分かってくると彼らの喋ってる方が簡単なんですよ。
そうですね、
単語の数すんごい少ないし同じことばっかりやってるし、ね、分かってくるとすごい友達になれたりとか ね、
うん、で黒人の人ってまっすぐなんで、はい、結構ねひねらず言う時あるんでね嘘もひねらず言う時あるんでね
そうですよ、そういうのも含めてね、いろんな人がおるんですよ、
は
い、
ねえ。
でも仕事してるとそのマンハッタン の弁護士なんかとランチとかすることもあったし、
はい、
これはまたすごい人種でね、
はい、
もうとんでもないですよ。もうその頭脳の塊みたいな、ハーバードとか、
はい、
喋んのも早いし、もう、
はい、
ご飯食べてんすよ昼前、友達みたいな感じで、
はい、
後でも1時間なんぼって言って飯代以外に弁護士を請求来るしね、
はい、
現実は全部も
う、
まあ、大変な世界やなと思
って、
まあそういうのもあり。
あ、そうですか。
いい人なんですけど、うかつに喋られない、電話してもチャージされるしね、そんなのもあるし。
あ、そうですか。
そうですよ。
でも英語はもうずっとペラペラで。
いや、そうでもないですよ。まあ何やか言って3年ぐらい勉強したぐらいなんで、
はい、
ベラベラとはいかないですけど、まあなんとかって感じですね。
もともとほら長くいらっしゃったアパレル業界、そこのね会社大手やし、あちこち。
アパレルはね、とってもドメスティックな業界で、
うん、
実際外国語喋る人少ないですよ。
あ、そうなんですか。
この業界は、ね、
海外いっぱい行ってらっしゃるから、もうあれだと思って、ペラペラと。
ああ、たまたまです、ちょっと外れ気味だった、
うん、いやもう、
はい、
そんな感じしましたけど
、はい、
まあ、その人がやっぱり偉人なんでね、やっぱその人の方が面白いです、うん、人生。
そうです
ねえ、はい、なんかもう普通に僕生きててね、まあなんか例えば普通に帰って6時に帰って、そういう人も悪くないと思うんですよ、人生の中から。まあ僕この前ちょっと自分の歌詞に入れたんですけど、ただそれだけなんですけど、ただまあ大きなそれだけっていうこともあると思うんですよ、やっぱり日常の中の楽しさ、うん、でもやっぱり前に進んでる楽しさも知ってほしいなと思いますね。
そうですね、いや必ずね、その人それぞれにリスクを張るような場面は来るんですよ、人生なんか、
なるほどですね、
その時のためにどんだけ準備できてるかっていうのが ね絶対あるんでね、
その通り
来た時に準備できないと、
そうですね、
結果出ないし
ね
そのための日常の鍛錬っていうのはもうめんどくさくて大変なんですけど、
はい、
やっぱり ねやれと。
そうおっしゃったんですね、
はあ、
もう響きますの言葉。やっぱり日々鍛錬して解かないと、その一瞬で例えばいい話が来てもやっぱり自分が育ってないからそれについていけなかったりしますもんね。
そうですね、
うん、
だからまあ僕英語の勉強もまあ自慢ではないんですけど、学校行ってなくて NHK の英語あるじゃないですか、15、
はい、
あれ10年間聞いたんですよ。
すごいですね、
すごい。
それだけですわ。
へ、
それだけでだいたいトイフル550とかいけますよ。
あ、そうですか、
はい、
へ、
一番ローコスト
ローコストですね。
ローコストです。
パソコン時間費やしちゃうので、
まあでもね、習慣にするのはね、
なるほど、
ね、継続はね、
兼ねないですね、
大変だけどやれば結果出ますよ。
なるほどですね。でもね、今さっきおっしゃった言葉でね、
ええ、
やっぱ僕が立ててる運は正確って立ててるんですよ。やっぱり自分で性格、運っていうのは性格で作っていくのかなって思ってて、自分が向こう方向性に対してやと思うんですよね。だからみんな運がないって言うけど、運がない方向に自分が進んでいってだけで、運っていうのは性格でいくらでもこう僕は作っていけるんちゃうかな。
それはもう織田信長が言ってますね。
あ、本当ですか。
へー、
すごい、
まあ、あの人は自分を神ごとしすべてはもう自分次第
や、ね、そうですね、
はい、
でもう終わりの時間になってきたんですけど、あの最後に今日からね始めることになった最後に送る言葉じゃないけど、なんか
皆さんに
送る言葉、ゲストの方に最後に締めに言葉をいただこうってことになったん
です、ね、はい、
まあだから若者よ旅せよと、旅は力だと。
間違いない、若者よ旅をしろ、
うん、素晴らしいですね。
すみません、復習した
今日本当お忙しいところありがとうございました。今日は、作家の松宮宏さんをゲストにお迎えしてお話を伺ってきました。パーソナリティは G レディオ山田真也さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回お楽しみに。この番組は豊和堂株式会社の協力でお送りいたしました。